はい、ですね、今日の、あの聖書の箇所はですね、エゼキエル書の37章なんですけれども、まあ、そこに入る前に少しお話をしますね。今年は、いろんなことが教会でも、そしてロゴスミニストリーでもありましてですね、2月にイスラエル旅行に行ってきました。で、ここの、主催者の一人であられる健城和人さんも初めてですね、この参加しておられる方々でも今ここで何人か一緒に体験しましたけれども、今日はですね、現代のイスラエル国、つまり私たちが今聖地旅行に行こうとしたら、そこに行くところはヨルダンでもなくエジプトの国でもなく、まさにイスラエルという名前がついている、現代のイスラエル国がありますが、これが実は2000年以上前から、もっと前ですね、3000年以上って言ってます。神様がすでに聖書を通して話しておられたというところから、このお話ししていきたいと思います。で、日本の方々とですね、イエス様について話す、また聖書について話すとですね、次のような疑問を、よく聞くんですね。イエス・キリストって本当に実在していたんですか？聖書が神話でないってどうやってわかるんですか？ってこう言うんですね。これがいわゆる日本書紀であるとか昔ある神話と何が違うんですか？で、このように質問を受けます。で、私は逆質問をします。では豊臣秀吉が実在していたことは信じてるんですか？その人が本当に生きていたということ、そしてその豊臣秀吉についての文献というのが神話ではないことをどうやってわかるんですか？どうですか？で、キョトンとするんですね。当たり前でしょ、いるのって。なんでわかるの、当たり前だって。だって学校で習ったもん。あ、学校の人の言うことのこと信じてるんだあ、そうなんですか。で、教科書に出ている。じゃあなんで専門家が、じゃあなんで専門家のこと信じられるんですか？辿っていけば辿っていけば分かりますけども、文献が、しかも当時のその時代に書かれた文献が、歴史的に言うと第一資料と言いますけれども、孫引きじゃないね、第一資料、文献が大量に残ってるからですよね。そして遺跡もありますですね、大阪城跡をはじめですね、数多くの遺跡があるから、その存在を否定すること自体が、そっちの方が信仰を要するっていうか、大変な作業になりますよね。そうじゃないということを信じる方が大変だと思います。で、豊臣秀吉についての文献や遺跡と同じぐらい、いや、私は数えたことはないんですけども、おそらくはもっと多い文献というかね、遺跡の方ですね、遺跡があり、そしてその文献が、主要な第一資料がこの聖書になるわけなんです。で、聖地旅行に行かれた方、イスラエル旅行に行かれた方は分かりますけれども、あの国土地自体が遺跡なんですね。掘れば掘る、もう何百、もう結構100年200年以上かけて200年ぐらいかけてもいろんなところで掘ってるんですが、まだまだもうアップデートされて、私のフェイスブックを追っている方はですね、時々なんか遺跡についての英語のなんか文章とか出てくるのを見るかもしれませんけど、あれはですね、新発見なんですよ。本当にこの前は、ダビデの時代の町が出てきた、王宮、宮殿が出てきた、ダビデの宮殿が、これもう1ヶ月も経ってない話ですよ。掘れば掘るほど、そのここに書いてあることと正確なことが出てくるんですね。で、考古学者の中で、掘っている人たちのイスラエルの中では片手に この聖書を片手にヨセフスっていう人がいるんです。ユダヤ戦記とかユダヤ古代古代史っていうのを書いた人なんですけども、でそれをこう両手に持ちながらですね、こう掘っていくということをですね、まあ、よく言われるんですね。つまりこれは事実の話をしているわけなんです。でその事実の話の中に福音と呼ばれるものがあり、イエスがさまざまな奇跡を行い、この方がだから天と地を作られた方から来た方、天と地を作られた神から来た方であり、人類の罪のために十字架につけられ3日目によみがえった、よみがえった、復活したって断言してるんです。これは到底受け入れられないと普通は思って、数多くの人がこれは復活ではないという一生懸命それを探そうと努力したんです。その中の一人が例えばベンハーを作ったあの監督であります。あの人は復活はなかったことを証明するために調べたら復活があったと確信し、それを皆さんにいろんな人に紹介したいということであの映画を作ったんですね。今はイスラエルの考古学者の中でもあの映画っていうのは本当に正しいというですね、あの評価を受けているんです。まあ、難しい話をしましたが、これがおとぎ話じゃないんだよ。これが何か私たちの心のなんていうんですかね、ただこう気持ちを和ませるものじゃないんだよ。事実を話していて、そして生ける希望というふうな言葉が書いてあります。その生ける希望というのは単に希望、希望的観測を持つことって簡単なんですよ。ね、まあ。あのイワシの頭も新人からっていうふうに、なんか何でもいいからとにかく新人を持っていれば心の安寧が与えられるっていうか、この心が和むっていうかではないんで、生ける希望っていうのは虚しく帰らない、それ希望っていうのは裏切られない、本当に事実に基づいてるから、だから本当の希望、裏切られない希望、絶対にその通りになる希望が与えられ、事実人の生活がイエスが生きていると復活したと信じた人たちの中で起こってるんです。ですか。もう先ほども会話していてですね、もう本当に生きている希望っていう話を聞いたんですけれども、本当に死んだと思った方がですね、生きて探し当てたという話もお伺いしましたし、もうクリスチャンの間で奇跡を信じなかったら浮いてしまいます。空気を読めなくなります。なぜならば現実でないんですよ。現実に奇跡が起こっている、私は生きているとイエス様は言われたわけなんですね。でもう一つ、その日本の方々、特に女性の間で私は不思議に思う、まあ日本人だけじゃないんですけども、占いなんですね。占いが必ず雑誌の、女性雑誌の中に出てきます。で、まあ、男っていうのは、まあ、男で言ったらまあなんか国際情勢とかですね、そう興味持ったりですね、いろいろと調べたりしますけど、女性もまあ将来が不安になるということで星占いとかに頼る。私はね、その時にね、そのまあそういうのを見ている女性を見たらね、これ見せたいんだけどなってこういうふうに思うんですね。なぜかというと、こちらの方がはるかに正確にあなたの将来を当ててるんだよということをはっきりと言うことができます。エレミヤ書の29章の11節で、午前中にも引用された箇所ですが、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものなん。ということで、この聖書という書物は一人の神を紹介し、天と地を作られた創造主を紹介しているんですが、天と地を作ったということは、その作った前から存在する永遠の神だということを表しています。永遠の神、永遠の方ですから、時間をも超えている方なんです。昔を今ということができ、何千年も先のことを今と呼ぶことのおできになる 神が永遠の神で、そのことを神は表すためにどういう方法を使うかというと、終わりのことを初めから告げる、遥か昔からずっと先のことを告げることによって、他には神々はいない、私が神なんだよ、このように話してるんです。そこで神は前もってはっきりとこれこれが起こるんだと告げることによって、なんであなた方は頼りにならない木や石で作られたものを頼りにするんですか、私こそが神なんですよと告げています。まあ、このことを詳しく知りたい方はイザヤ書の後半を読まれると、40章以降を読まれるといいと思うんですが、まあ、ちょっと長くなるのでそこを飛ばしますが、後で知りたかったら聞いてくださいですか。そして今から読むエゼキエル書という予言書の中に、そのことを確認できる箇所があります。まあ、たくさんあるんですが、その一つをですねお話ししていきますが、エゼキエルという予言者は紀元前の597年バビロン捕囚、まあ、バビロン捕囚といっても3段階あったんですが、605年と597年と586年ですが、その第二次捕囚、597年紀元前ですね、その時に他のユダヤ人たちと一緒に捕らえ移された祭司でした。そしてそのバビロンというのは今のイラクの南部にありますけれども、そこのバビロンのところで神からの幻を受けたのがこのエゼキエルの予言になります。今からですから約2600年前の話です。それを今のイスラエルの国で確認できるということなんですね。エゼキエル書の37章の1節から14節までお読みします。まずざっとお読みしますね。後でもう一度繰り返して少しずつ話していきますが、主の御手が私の上にある、主の霊によって私は連れ出され谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。すると大きなとどろき、すると骨と骨が、とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。 私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろうですね。主ご自身がこのことによってあなた方が主である私を知ることになると強く言いましたが、その幻の内容が干からびた骨、単なる骨ではなく、もうカラッカラになってしまった、長く立ってしまった骨が谷間に散らばっている。そこにエゼキエルが予言を行うと、なんと筋がついて肉を持ち、そしてその後でさらに予言をすると息が吹き込まれた。そして主なる神様がこれらの骨はイスラエルの前科である。そしてもっと読んでいくとどういうことかというと、イスラエルの国々、イスラエルの人々が国を失ってちりぢりになって世界にさまよっているところで、もうその民族自体が干からびた骨のように死んでしまったわけなんですけれども、実はそれを生きらせる、私はこれを生き返らせるのだ、国として復興させるのだと情熱を持ってお語りになっている預言なんですね。エゼキエル書ずっと最後まで見ますと48章あります。神は繰り返し、このことによって私が主であることを知ろう、私が神であることを知ろうと、先ほど読んだところにもたくさん出てきましたよね。それが全体に神様がもう決まったフレーズのように言い回しとして書いておられます。で、この天と地を作られた真の神をないがしろにして生きている時代において、私こそが神である、それをもう神でない、神でなければ説明が絶対にできないという方法を使うことによって、私しか神がいないんだと言われるわけなんです。ですからエゼキエル書のテーマを、主題を一言で言うと神の栄光ということになると思います。そしてこのエゼキエル書は2つに分けることができます。1章から32章までと、33章から48章までなんですが、33章にイスラエルの都エルサレムがバビロンによって完全に破壊された、神殿が壊されて、そしてもうあの国はなくなったという知らせがエゼキエルの耳に入るというのが33章に書いてあります。で、この33章になるまでの間、神がイスラエルに対して、残されているユダの民に対して、お前たちがバビロンから解放されるとでも思っているのか、お前たちがバビロンに打ち勝つことができるとでも思っているのか、なんでそんなにあがいているのか、どんなにあがいたとしても私は絶対にお前たちをバビロンによって滅ぼす。なぜならば彼らが神様に背を向けていたからですね。今朝のメッセージの内容になります。まことの話をしているわけですね。どんなにあがいても神は裁くんですよ。で、途中からですね、なんと面白いことに、この前半部分の終わりの方に差し掛かると、口が聞けなくさせられるんですよ、エゼキエルが。喋れなくなる。もう私は語ることをすべて終えたんだと、ユダヤの民に対して。だからもうあなたは語れなくなるよ、もう語る言葉がないよということで、もう語れなくなってしまったんです。ところが33章でこう書いてありますが、開かなくてもいいですね、私読んでみますが、33章の21節と22節で、私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして口は開かれ、もう私は黙っていなかった。今度は全く逆の予言を行います。つまり何かというと、お前は悪者だ、しかし私はどんなことがあってもお前を回復させる。 恵みの方です。裁きではなく回復です。神の怒りではなく憐れみです。神はどんなことがあっても彼らが裁きから免れることができないようにされたのと同じように、今度はどんなことが起こっても彼らが回復から逃れることはない。必ずイスラエルの家を立て直すと宣言しているのがこの後半部分になるんですね。で、神はこれをイスラエル人だけではなく全ての人に対して予言宣言しておられる。私たちはどんなことをいろんな方法を使ってしても罪から来る裁きから免れることはできない。人はすべて罪を犯し、そして神の栄誉を受けなくなった。罪から来る報酬は死であって、人は死んで死後に裁きを受けることが定まっている。これをどんなに努力しても、一生懸命教会とかなんかいろんなことで補完したとしても絶対に免れることはできないんですよという強い意志を神は持っておられます。でも神はそれだけで終わらせない。どんなに私たちが罪の中に死んでいて裁かれるような存在であっても、キリストにあって絶対に生かす。まず罪を完全に許してくださる、その意志を持っています。そして私たちをキリストがよみがえられたことによって、そのよみがえりの力によって生かすというその強い意志も持っているわけです。この2つがエゼキエル書の中にも福音、このエゼキエル書の中の福音としてあるわけなんですね。で、その回復の部分の後半を見ていくと、全体の流れを見ていくとですね、まず34章にこの羊たちをよく世話する羊飼いが国の指導者をこう例えて話しているんですね。羊飼いとして。で、今まではお前たちの羊、お前たち羊飼いよってこう指導者にことに言って、お前たち自分を肥やしていると。飼うべき羊を自分でその羊をほふって食べていると。で、それゆえに彼らが散らされているけど、今度私自身が羊飼いとなる。イエス様なんて言われました？私が良い羊飼いです。ヤーウェなる神、主ご自身が現れてくださって、私は良い羊飼いと言われて、そしてダビデの王を立てると、世継ぎのダビデのこの世継ぎの子、キリストを王とすると書いてあります。で、今度35章と36章には、今度はイスラエルの土地がボロボロになって廃墟にされているところで、そこから作物を育てることができるようになる。そして町々が建てられるようになると強く宣言しているんですね。36章の9節と10節を読みます。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕かされ種が蒔かれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。バビロン捕囚からイスラエルの民が戻ってきて、けれども紀元の70年にローマによってユダヤ人が世界中に離散しました。これが約1900年続きました。1900年約続きました。いろんな国がそこを取っては荒らしていきました。最初はビザンチン、その次にイスラム、その次に十字軍、その次にまたアラブ、マムルーク、オスマントルコ、そして最後、英国ですね、イギリスですが、荒らしていきました。けれども今、イスラエル旅行、聖地旅行に行かれた方は分かると思います。テルアビブから降りに空港、テルアビブの近郊に空港があるんですが、降りていくと。そこには高層ビルが立ち並んでいます。そしてイスラエルの国は農業技術と医療技術と IT 関連の先端技術で世界をリードしている国です。例えば皆さんが今使っているファイアウォールであるとか、もう基本的なインターネットとかセキュリティのですね、あの技術の大体イスラエル人が開発しています。 そしてイスラエル、私たちのところには来ないんですけど、冬ですね、ヨーロッパに行ったらですね、冬の農産物って言ったらイスラエル産なんですよ。四国ぐらいしかない、四国よりちょっと大きい国なんですが、世界をまたぐ先進国に今なっているんですね。これが18世紀にそこを訪れた人が、何もない荒れ果てた地、湿原しかない、この荒れた地と湿原ですね、それしかないっていうふうに言ってるんです。それが18世紀の後半に東ヨーロッパをはじめとするユダヤ人が帰還し始めて、ホロコーストが起こって、その帰還が加速化し、戦後すぐに国連によってユダヤ人の国として認められ、1948年にイスラエルが建国し、その間も彼らは数多くの戦争をしなければならなかった。しかし今は農地を開墾し、砂漠をも先進の農業技術によって開拓するというところになっています。このユダヤ人のことを調べると、歴史家の中で興味深い現象が起こります。無神論者であると、私は無神論者であると、神は信じないと言っている歴史家が、ユダヤ人のことだ、ユダヤ人の歴史をついて書くときには奇跡という言葉を使ったり、説明できないという言葉を使ったり、神だという言葉を使うときもあるんですよ。祖国を失って 2世3世4世ぐらいになったら、もう民族のアイデンティティはなくなるんですよね。でしかもユダヤ人はもう数多くの迫害を通ってきたわけなんです。で最大なのがもちろんホロコースト、600万人が死んだと言われてますけれども、アイデンティティを失わず自分の住んでいる土地に戻って、その土地を回復させた。ここから、次から大事です。彼らが優れているからそれができたのか、彼らが何か上手だったからできたのか、違うんです。36章の22節から24節イゼキエルのですね、そこを読むとこう書いてあります。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の見つけ、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。彼らが優れているのではなくて、むしろ彼らは汚れていたと書いています。あなた方は汚れている、でも私がイスラエルを選んだという聖なるその名のために、名誉にかけて私は連れ戻すんだと言っているわけなんです。で続けてみます。36章の25節26節私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体の石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。彼らをイスラエルの地に連れ戻したから、今度はその汚れている彼らを神様が水をかけて洗い清めるかのように霊を降り注ぐと、神様の霊、聖霊を降り注ぐと、そして石のようになっている硬い心を肉の心、柔らかい心、神様の律法に従うことができる、神様の言っている命令に従うことができるような心に変えるんだよと、新しく生まれさせるよとおっしゃったんです。ですからイエス様が、あのユダヤ人指導者ニコデモに対して、あなた方は水と霊によって新しく生まれなければ神の国に入れない、 どうですか皆さん、まあ私は若い時はっていうか、まあ若今もそうですけども、人を説得できるって勘違いしちゃうんですよね。だから一生懸命話せば人の心を変えられると思うんですね。でも接すれば接するほど人の心って一センチも変えることができないというのを思います。思いは変えることができる、まあ、洗脳という言葉ありますけれども、何とかやりくりして思いは変える、心って変えられないですよね。そして本当に人間の心って本当に不思議で、本当に奇跡を見ても実は信じることができない固くなさを持っているわけです。石のようになってしまう。それは罪によってであると聖書に書いてありますが、神の霊によらなければその心はきれいにならないし柔らかくならない。でもキリストなるメシアなるイエス様に信頼を寄せる人は、神がご自分の霊を与えてくださり心を変えてくださるという内容なんですよ。そして36章から37章の方に行くんですが、36章は土地が開墾されて町々ができるという予言ですが、それと国が建てられるというのはまた別問題です。わかりますか？そこにユダヤ人の人たちが戻ってきて土地が開墾され町々ができるけれども、主権を持った一つの国家として政府があって、そのような国になるということはまた別の奇跡っていうか、ありえない話なわけなんです。けれども18世紀の終わりぐらいから、その先ほど言いましたように東ヨーロッパを中心にこのユダヤ人たちが戻ってきて、そしてバタバタとマリラヤで死んでいくっていう状況で、もう過酷な状況の中でこう、なんだっけ、マラリアだ、マリラヤじゃない、マラリアで、それすいません、いつも直してもらうんですけどあの状況の中 でそれでですね、ですか、ヨーロッパの方では反ユダヤ主義、ユダヤ人というだけで迫害されてたんですね。もうそれずっと続いてたんですけれども、である事件をきっかけにして、ジャーナリストがですね、テオドール・ヘルツェルっていうんですが、これは私たちがどんなにその国の人たちに自分を合わせても、ただユダヤ人というだけで迫害されるしかないんだ、どんなに、確かフランスだったね、その事件が起こったのドレフィス事件っていうんですけども、フランス人に完全になりきっても、もう本当に同化しても絶対にユダヤ人だっていうことで殺されるっていうか、その迫害されるっていうのが分かったと。じゃあユダヤ人の主権の国を持たなきゃいけない。で彼はね、ユダヤ教ということで神様信じてない人ですよ。でもそういうふうに思ったんですね。でそれでそうやって、そのユダヤ、あのもそのあそこ の, あの土地にですね、戻っている人たちのグループの人たちにこう言い続けて、国を作りましょうってこう言ったんです。そしたらその人たちがそのテオドール・ヘルツルを批判しいじめていきました。そんなことをしたら、そんなことできるわけまずないし、そんなことをしたら世界を敵に回す、無理だってこう言ったんです。でも彼は活動していきました。そして1897年の9月3日の日記の中で、こういうふうにユダヤ人国家の大元を築いたって書いてるんですね。そしてこう言ってます。こんなことを今声高に言おうものなら世間の物笑いになるだけだ。だがおそらく5年経てば、いや50年経てば必ず誰もが分かってくれるはずだ。これは日記の講者です。これが1897年、50年後1948年、47年かな、11月に国連があそこの土地をユダヤ人の土地にしますと決議案を出したんです。もう一度言います。テオドール・ヘルツルは神様を信じてない人でした。わかりますか？お前たちが正しいから私は戻すのではない、私の聖なる名のためだ、私は生きてるんだ、世界中に私しか神がいないということを教えるためだ。で当時の状況、一般の人たちはどう考えていたか。 1911年に初版初版あの発行、発行されたブリタニカ百科事典。ブリタニカ百科事典って聞いたら、もう世界的に定評のある百科事典じゃないですか。そこにこう書いてあります。ヘブライ語っていうところ、項目のところにね、古代ヘブライ語の正しい発音を取り戻す可能性は、中東にユダヤ人の国が再び建てられる可能性と同じように程遠いものである。百科事典に書いてき、しかも1911年に言ってるんです。その時にすでにベンヤフーダという人が自分の家庭から一人息子と夫婦の間でヘブル語、このヘブル語、ここに書いてる旧約聖書のヘブル語を会話を始めたんです。それからどんどん広まって、今マクドナルド、イスラエルのマクドナルドで使っている言葉を新しい言葉でない限りモーセも読めるという状態です。ですか、この新しい言葉ありますよね、まあ、いろいろ出てますよね。そのでもモーセも読める、そういうふうになってるわけです。当時の人を責められない。私はキリスト教会の中でもやはり到底信じられない、書いてるけどねなんですよ。だから何とかしてこれを解釈して、まあ、イスラエルっていうのはもう、まあ、神様のその計画の中からはまあどっかちょっと違うところに行ったかなと、まあ、あまり気にしないでもうやってこうよという考えで来てたんですね。でもう一度言います、私は当時の人を責められません。神様はそれを干からびた骨だって言ったんです。無理だ、全然できない、でもそれを私は生かす、私が主であることを知ろうですね。もう一度37章を見てみますが、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神よ、主よ、あなたがご存知です。非常にグラフィックな、ちょっと怖い、なんかこう、ちょっとなんか子供向けのなんかホーラー映画になんか出てきそうなね、あの気持ち悪い内容ですよね。で、あのエゼキエルって面白い預言者で、こういろいろとこうジェスチャーするんですよね。こうなんかわけのわからないことやって、お前何やってんだって言ったら、その時に預言を始めるように、神様がこれしなさい、あれしなさいって言って、非常にこう目に見える形の預言が多いですが、これもその一つです。そして主の霊によって私は連れ出されって書いてますけれども、これ多くの箇所でこの御霊によってこう無理やり違うところにこう移されていくというこの出来事が起こります。エゼキエル自身もですね、バビロンにいたのにエルサレムにこう連れ戻される内容がこの書いてありまして、で新約聖書を見るとピリポがサマリアからガザに行く道に御霊によって瞬間移動させられた。でこのように強く促される。で実は教会も敬虚と呼ばれますけれども、この引き上げられるというふうに第一テサロニケの4章に書いてありますが、その言葉というのはもう、こう無理やり強引に掴んで連れていくという意味がありますけれども、そのように彼も移動して、で連れて行かれたところが谷間だったと。で谷間というのはゼカリア書の1章にも書いてありまして、そこを読むと分かるのが、異邦人の国々にの中にいて踏み荒らされている状態、虐げられているユダヤ人、この神の民の状態が書いてあります。ですか。そこで全く希望を失ったということを干からびた骨ということで書いてあるわけなんです。そしてその状態をエゼキエルに見せて、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか、わざと聞いてるんです。なぜか分かりますか。神様はもちろん生き返らせることはできるんですよ。でこれは分からないから尋ねてるのではなくて、この注意を引き寄せて、今これから私がすることをね、よく注意しなさい。できるか。ですからこれは私たちに当てはめなきゃいけない。できますか。皆さんはできると思いますか。 お前はできると思うのか、こう神様が問いかけているわけです。まあ、似たような状況がありましたね。ラザロ、新約聖書のラザロはですね、4日経って墓の中にいましたけれども、ラザロよ出てきなさい。でもこれもっとひどいですよ。ラザロはまだ肉体あったですから、その時ね、これはもう肉体もなくなり、もう干からびてしまっている状態です。できるか。でも4節から、4節、5節、主は私に仰せられた、これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け、神である主はこれらの骨にこう仰せられる、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちが私が主であることを知ろう。骨に対して予言する、ちょっとこれ滑稽ですよね。皆さんが、ごめんなさいね、骨だとします。今私が御言葉を取り継いだら、周りから見たら、あ、この人ちょっとおかしくなっちゃったな、ということですね。生きてないものに予言をする、でも神はそれを生かすとおっしゃったんですね。で、続けて読むと、私は命じられたように予言した、私が予言していると音がした、すると大きな轟き、すると骨と骨が互いにつながった、私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った、しかしその中には息はなかった。その時主は仰せられた、息に予言せよ人の子よ、予言してその息に言え、神である主はこう仰せられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。骨に対して予言したらですね、骨が肉を持ち、皮膚が生じました。興味深いことに、そこでストップします。一回、息がない。で、この息に予言しなさい、なんかまだ息がないのに、息があるかのように予言せよってこう言ってるんです。そしたら四方から風が吹いてきた、そして生きることができた、霊を持つと。で、これね、ヘブル語で読むと全部ルハっていう言葉、息と風と霊が全部ルハっていう言葉なんです。同じ言葉なんです。だからこれヘブル語で読むと、もうおーおーって感じでこう読めるんですよね。こうリズムを持って読むことができるんですけれども、そして言葉が命を与える、ないものをあるもののようにして、この呼ぶ神様の言葉、これによって生きることができるようになるんです。ですか？神の霊ってふわふわしたものじゃないです。よくね、聖霊の働きっていうことを話すと、どういう感覚なんですか？こう質問があります。聖霊の働きと、今ここで完全に死ん、いや骨になっているものを生かすことのできる霊です。命の霊なんです。そんなふわふわどころじゃないです。ですか、私よく説明しますけども、霊とか天国というのは、今私たちが立っているここよりも、一番硬いダイヤモンドよりも、まあこの世にある一番硬いのダイヤモンドか分かんないけど、そういうダイヤモンドもっと安定し、硬い、もっとはっきりとした存在で、むしろこの今生きている目に見える私たちの世界が過ぎ去るわけなんですね。むしろその目に見えない天、またはその霊と呼ばれているものによって、今私たちは生かされているわけなんです。そして先ほど言ったように、この2段階があった。肉体はできたけれども息がなかった。そして息を吹きかけると生き物になった。これ分けている。肉体だけのイスラエル人と、神聖した霊によって新しく生まれたイスラエル人を分けているんですが、でここを読んだ時に、おそらく思い浮かん、この御言葉を思い浮かんだ人いません？創世記2章。神がアダムを作られる時に土から作ってくださった。土の塵からね。でもそこに神が鼻に息を吹きかけ、生きたものとなった。もう分かりますね。息を吹きかけたっていうのはルアで、そして生き物となった、ルア。だから神の息というのは霊なんですよ。そして人が生きたと。肉体だけの人と霊を持って肉体を持っている人、 これがイエス様がニコデモに言った新しく生まれる。これはまあその時は新しく生まれたわけじゃないですよ。最初からそうだったからね、アダムの場合は。けれどもその話をして、その話を思い出したと思いますね。で、次に非常に多くの集団と書いてありますけれども、この集団という言葉は英語だとアーミー、軍隊とも訳すことができる言葉であって、でこれがイスラエルの人たちが国として立つだけではなく、今度は強い国になる、強い民となるという意味合いがあります。出エジプト記のことを思い出してください。イスラエルの民がイスラエルの民というかヤコブの家族がエジプトに移って増え広がっておびただしく増えて、何て書いてます、強くなったって書いてます。強くなった。でそれに脅威を抱いてパロがですね、迫害を始めたわけですね。その強くなる、でこれが実はイエス様が戻ってくる直前、戻ってくる時にユダヤ人の人たちが世界の軍隊から攻められる予言が、ゼカリア書の10章に書いてあるんですけども、そこで彼らがイエス・キリストによって強くされることが書いてあります。ちょっと読んでみますかね、開かなくてもいいですけども、ゼカリア書の10章の3節から5節で、万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。これ、この群れの頭石が、これがイエス様ですね、この群れの鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れから全ての指導者がともどもに出てくる。道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らとともにおられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見るということですね。そしてその解釈を神様が、エゼキエルに戻りますが11節に行きますが、主は私に仰せられた、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。そしてここに幻の意味が、これらの骨はイスラエルの前科、もう望みがないところで、しかし強い集団にする。で、もしかしたらこれは今回のキャンプのテーマになるのかもしれませんね。それは何かといったら、絶望、絶対に何もできない、その中で希望があるんだよということです。もう無理だ、無能だ、できない、しかしイスラエルの神である主は同じことをご自分を信じる者、イエス・キリストを信じる者にもしてくださるということです。12節を読みます。それゆえ預言して彼らに言え、神である主はこうせられる、私の民を見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。でもう一度今のイスラエルのことをお話ししますが、紀元の70年にローマによってエルサレムが破壊されました。そしてその残党が、視界のほとり、わかりますか、エルサレムがここにありますと、そのまま東に行きますとユダの荒野があり、ヨルダン川があるんですが、そのヨルダン川は視界に至りますが、視界のほとりにこの上から見るとひし形になっている大地があります。高地って言ったらいいかな、ここでっかくなってこうですね。でここがマサダと呼ばれます。もともとはヘロデの、この要塞だったんですけども、そこをそのユダヤ人の残党がそこに移動し籠城したわけです。そしてとてつもない数のローマ兵がそこで包囲をしたわけなんですね。そしてついに陥落したわけですけれども、入った時にはもう子供と女も指で手の指で数えるぐらいの人数しかいない方ですね。あと全員自決したんですけれども、そしてそこの中にですね、シナゴーグ ユダヤ教の街道の跡がのあなんですね。そこで発掘された、あそこですね、今はその発掘できるんですけども、この発掘が始まったのがイスラエルが1948年に建国して、そしてその日にアラブの主な国だけでも5カ国が一斉にその生まれたばかりのイスラエルを一斉攻撃したんです。もう普通は負けますよね。もう勝っちゃったんです。勝って領土も少し広がって、でそれで広がったところがちょうどマサダも含むところだったんです。それでその後に1950年代に、イガエル・ヤディンという有名な考古学者が本格的な発掘をして、そしてなんとそのシナゴーグにエゼキエル書の35章から38章までの断片が見つかったんです。彼らが73年に陥落する、その前には彼らは私たちはよみがえる、そう信じて自決したわけなんです。大丈夫です、自決したわけです。なんで笑ってるかって見た人はね分かってるんだけど、ですか、多分もう体が震えたと思うんですね。発掘した時には誰もが信じなかった、信じられようがなかった。それによって私は主である、何度も何度もそう言って、でもですね、もっともっと大事なのはエゼキエル書のもっと大事なポイントは何かというと、やはり新しく生まれることなんですよ。14節をご覧ください。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れるとあなた方は生き返る、私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる、この時あなた方は主である私がこれを語りこれを成し遂げたことを知ろう。主の蜜月、エレミア書にはこれが新しい契約って書いてます。あなた方はもう律法は守ることができなくなったから、私はあなたの心の中に律法を入れようと、今まで石の板に書かれてるわけです。一生懸命守るわけです。これ守ろうとしてるけども、こっちが変わってないから守れないんですよね。どんなに頑張っても守れないんですよ。だからこれをこっちに移動しようって言ったんです。移動する方法は何かって言ったら、今読んだエゼキエル書にある霊を注ぐって言いますですね。でこれを何度も何度も他の預言書、例えばゼカリア書にはイエス様が彼らに恵みと愛顔の霊を注ぐとゼカリア書の12章の10節に書いてあります。そして私を突き刺した者がこれを見るって言ったんです。私を突き刺したヤーウェを、主を突き刺した者がこれを見るって書いてある。ユダヤ人がそれを見るんですよ。そして突き刺してイエス様を十字架で突き刺すんですけどね、十字架にかけてこう突き刺したじゃないですか。そして彼らが悔い改めることがその次の章に書いてあって、13章に書いてあって、清めの泉が出てくる、つまり彼らが新しく生まれると、イエス様が戻ってくるときにユダヤの人たちが新しく生まれる。今でもね、イエス様を信じている人たちはいるんですね。パウロの時代もそうですね。パウロ自身がユダヤ人でした。ですね、けれどもイエス様が戻ってこられるときに彼らは生まれると、新しく生まれるということが書いてあるんですね。でここまで読みましたが、このエゼキエル書がこの全てが、このエゼキエル書のみならず預言者が語っているこの神の国について、この神が到来される、本当にこの肉体を持って来られて、そして救ってくださるこのメシアが来られるということが、イスラエルだけではなくて、なんと異邦人であるイスラエルの人ではない人たちにも同じ祝福を与えるんだよって言ってるのがこの新約聖書になるんです。ですか、ですか、ですからこの中でユダヤ人の方いますか。おそらくは全てが異邦人だと思いますがですね、あるんだよっていうのは、これが福音だよと聖書は教えていて、ざっと読ませていただきますが、エペソ書の2章を読ませていただきます。 一節から六節までお読みしますが、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心で思うままを行い、他の人たちと同じように生まれながら神の御怒りを受けるべき子でした。どうですか、あなた方は死んでいるって言ってるんですよ、罪の中に。そしてもう流れに任されていく、もう何も息もないものである、罪の中でそうなっている。もうこの空中で権威を持つ支配者というのは悪魔のことですから、悪魔の言いなりになっていると。そして自分が思っていること、心や思いで思っていることを、それをずっとやっていくと、そしたらもう神様の怒りを受ける、つまり地獄に行くというのと、もう定めの中にいるんだよと。さっきの干からびた骨であります。しかし次をお読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に何ですか、天のところに座らせてくださいました。私は神である、このことを話しています。死んだあなたを私は生かす、キリストと共に生かすということですね。まだイエス様を信じてない方も、そしてもうすでに信じた方もですね、同じメッセージです。信じてない方はこれが自分に起こる、息を吹き返すんだよということです。信じたけれども肉の問題で悩んでいる方は、どうか聖霊の啓示によってこの力がすでに信じる者に与えられているんだということに気づいてください。というか私も気づかなきゃいけないです。というか今ちょっとだけ祈りの時間を持って、本当に短く一人一人がお祈りしてですね、そして本当に信仰を持って私はこの息の吹きかけを受けたい、祈ってみてくださいですね。それぞれがですね。そしてまた最後に私が、まとめてお祈りいたします。1分ぐらいね、1分ぐらいです。はい、じゃあお祈りいたします。主よ、ありがとうございました。この富士山麓のキャンプで静かにあなたの言葉を眺めることができました。主よ、本当に私たちは葛藤を持ってます。自分の生活の中で葛藤があります。葛藤がない人はいません。主よ、私は神だから私はあなたを生かす、この言葉を主よ信仰を持って受け入れたいと思います。私がやることではありません。あなたがなさることです。私たちはただこれを信仰を持って受け入れるだけです。そうすれば神の霊が生かしてくださることを信じます。本当にありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。